愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さあ、毎月最後の週、この時間は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいております。市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、宇都宮の中心市街地、はい、秋のイベント盛りだくさんですけれども、はい、特に先日のジャパンカップ、昨年に引き続きまして、宇都宮市の内から外からということで、本当、
ね、
たくさんの方が集まりましたよね。
すごい人だったと思います。
はい、
中心市街地の大通りで、まあ、今回2回目になりますけども、
はい、
周回型のレースジャパンカップクリテリウムを開催いたしました。はい、あの選手たちのスピード、そしてパフォーマンスを肌で感じられるレースだったと思います。うん、去年よりも多い3万人以上の方がお見えになったんですね。沿道から観戦した大勢の皆さんは選手たちに熱い声援を送っていただきましたが、今年は宇都宮ブリッツェンの赤い応援フラッグを掲げていた方もたくさんいました。
そうです
ね、宇都宮中心市街地がブリッツェンのチームカラーであります赤一色に染め上げられた特別な一日だったと思います。はい、またあの観戦に来た皆さんを街角広場では餃子とカクテルを、うん、そしてオリオン通りイベント広場ではジャズなどでおもてなしするウェルカムクリテリウムを初めて同時開催いたしました。まあ、宇都宮に来られた皆さんも満足していただいたんだな、じゃないかなと思うんですけどね。
そうですよね。まさにこう自転車の街、はい、宇都宮というような印象はね、あの肌で感じたという方も多いと思うんですけれども、はいはい、クリテリウムの、ね、翌日にはアジア最高位のジャパンカップサイクルロードレースも開催されまして、はい、あの市長、今年のジャパンカップをご覧に、はいなられたんですね。
そうですね、
はい、
あの去年よりも先ほど申し上げたように多かった、ね、多くの方が来ていただいたということと、
はい、
選手がやっぱり相当張り切っていましたね。
うん、
よくですね、感想をいろんな方、いろんな選手に聞きますと、
はい、
通りに入った瞬間に鳥肌が立つって言うんですね。
うんうん、
本場のツールドフランスでもクリテリウムがあるんですが、はい、そこよりも人が多いらしいんですよ。で、あの大声援、いやがおうでもお力が入っちゃう、
うん、
そういうことを口々に外国の選手が言ってましたので、
はい、
本当に、まあ、ジャパンカップであったと思いますし、あのクリテリウムの次の日にやったジャパンカップの方ですけども、うん、ここもですね、出足が早くて、
はい、
朝行った時には去年よりも多くの人がいたんですね。ですからトータルでも7万3000人を超えてた、うん、まあ、そういう方がお見えになりました。
はい、
まあ、クリテリウム、そしてジャパンカップと2日間、土日、本当に宇都宮が、大盛況になった一日でした。
そうですよね。はい、まあ、今後もこの宇都宮市では自転車の街を目指していくわけなんですけれども、はい、あの10月からは新たな取り組みを始めたと伺いました。
はい、
どんな取り組みなのか教えていただけますか。
そうですね。まずの自転車の街ですから、
はい、
市内の公共施設や民間施設など16カ所に自転車の簡単な修理工具とか、あるいは空気入れなどを用意してトイレ休憩もできる自転車の駅を設置いたしました。
はい、
またあの市営駐輪場7カ所に既存のレンターサイクルに加えまして、今流行りの電動アシスト自転車、これを55台購入し設置いたしました。
はい、
まあ、市内を自転車で楽しく観光できるよう、その他に中心部版と郊外部版2種類の自転車マップを作成いたしまして、自転車の駅や市営駐輪場などでお配りできるようにいたしました。
あ、ということはその市営駐輪場でレンタサイクルを借りた後に、
はいはいはい、
そこでもらえる自転車マップの観光ルートに沿って走ることもできますし、
そうですね、はい、
で、あの途中で自転車の駅に立ち寄って休憩を取りながら、はい、市内の観光スポットを巡ることもできるというわけですよね。
そうですよね。はい、
あの市外から来た、ね、自転車ファンの方が宇都宮をこう自転車の聖地っておっしゃってたんですよね。
はい、
いや、なんかその気持ちがどんどんこう実感できるようになってきましたよね。
ありがたいですね。でも、まあ、宇都宮が本当の意味で自転車の街、うん、まあ、自転車の聖地と言われるためにはジャパンカップのようなイベントの他にも、
はい、
今後取り組んでいかなければならない課題というのがたくさんあるんですね。
どんなものでしょうか。
はい、例えばあの宇都宮市内では平成22年に629件の自転車事故が発生しています。
はい、
そのうち約3分の1が自転車利用者の違反による事故になっているんですね。
うん、
まずは自転車利用者が交通ルールを守ること、うん、これが最も重要なことです。
はい、
まあ、このルールっていうのは自転車安全利用5速5つの約束を守るということなんですけども、まあ、具体的には自転車は車道が原則で歩道は例外であるということ、
はい、
また車道は左側を通行すること、
はい、
そして歩道は歩行者が優先で車道寄りを徐行すること、そして一時停止安全確認など安全ルールを守ること、
はい、
そして子供はヘルメットを着用すること、この5つのルールを守ることが大切です。
交通ルールを守るということはね、自分や周囲の安全を守ることにもつながりますからね。
そうですね、はい。またその他にもハード面の整備も重要なんですね、宇都宮市では自転車専用レーンをカラー舗装化をしたり、バス停付近の駐輪場を整備したりしています。さらに自転車をはじめ歩行者が安全に安心して通行できる環境を整える必要がありますので、今度の11月19日から25日にはオリオン通りで歩行者と自転車の通行帯の分離やベンチ等の休憩施設の設置などの社会実験を行います。これはオリオン通りを誰もが安全に安心してくつろげ楽しめるように魅力的な空間にしていくための実験になります。この実験を踏まえて自転車と歩行者が安全に安心して通行できる空間を作っていきたいと思いますし、こういう取り組みを行っていくことで本当の意味での自転車の街宇都宮を実現できるようにしていきたいと思います。
その名実ともに自転車の街、宇都宮になっていくといいですよね、さあ、10月も終盤を迎えまして、どんどん秋も深まってきますよね。サイクルロードレースも終わりまして、これから運動したら食欲の方も盛り上がってくるのかなと思うんですけれども、食欲の秋、続いての話題は地産地消強化月間についてのお話ということです、
実りの秋になってきますと、今おっしゃったようにたくさんの農産物が収穫されますけども、地産地消の良さというのは旬の新鮮な美味しい野菜が手に入るということだけじゃなくて、その地元で採れた新鮮な農産物を通して生産者、作っていただいた方と私たち消費者との間に信頼関係が築かれます、私たちが地元の農産物を買って地産地消に取り組めば、生産者が地元でこれからも農業を営む基盤がしっかりとして市内の農業は安定をいたします。今日も皆さんと話していたんですが、世界の人口がどんどん増えていく、日本とは真逆である、そうなると日本に輸出するということができなくなる国が増えてくるんですね、やっぱりこの食料は自給自足を貫いていかないといけない、そのためにも皆さんには地産地消を進めて農業を支援していただきたいと思います、また皆さんの口に入る野菜お米でありますけども、専門機関や行政機関で検査をし安全性が確認されています。放射能等の問題で心配されているかと思いますけども、市場に出回っている農産物は安全安心でありますので、普段通りぜひ利用してください。11月19日土曜日、20日日曜日は農林業祭がロマンチック村で行われます。また11月は篠井富谷などの13地区の農業祭で農産物の即売や無料配布がありますので、ぜひ利用していただきたいと思います。
さあ、ということで、たくさん皆さんにも美味しいものを食べていただいて、この秋健康に過ごしていただきたいんですが、そしてたくさん笑ってということで、まだイベントはありますもんね。
まだまだあります。
秋のイベントもご紹介いただけますか。
11月も中心市街地ではイベントが行われますが、特に今週の週末はイベントが盛りだくさんです。11月の1日火曜日から6日日曜日は宮の市、商業祭が開催されます、また11月5日土曜日、6日日曜日は宇都宮餃子祭りと宮ジャズイン、宇都宮餃子祭りにおきましては午前11時から午後4時に1皿4個の餃子を100円で楽しめます。また宮ジャズインは午前11時から午後6時にアマプロミュージシャンたち82団体が共演するストリートジャズ祭りが開催されます。そして11月5日土曜日から7日月曜日ですが、スポレク祭、街中ナイトイベントが開催されます、午後5時から9時にオリオンスケア全体で餃子、ジャズ、カクテルなどを楽しむことができる3日間となっていますので、ぜひお越しいただきたいと思います、皆さんが来ていただけることによって中心市街地は活性化しますし、皆さんが少しでもお金を使っていただくと宇都宮全体の中が循環することになって、お金、情報、物、そして人の笑顔、そういったものが循環して活気があふれますから、ぜひお越しいただきたいと思います。
そうですね、さあこの秋も宇都宮盛り上がっていきましょう、さあ今日の出演、住めば愉快な宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。